菅津さん。
はい。
僕はトウモロコシの会会長の吉田裕樹なんですけれども、君は誰ですか？
はい、変態ゲロオタクフェチ監督の菅津です。
もう僕が言う前に自分から言うようになりましたね。
そうですね、もう結構何回目ですかね。
5回ぐらい出てるんじゃないですか。
5回ぐらい。
はい。ちょっと、すみません、工事の音がうるさいんですけど。
あ、はい。じゃあ大きめに喋りましょうかね。はい。
まあ気にしないでください。
はい。
リスナーの方々も。スガッツさんといえば、まあ、ド変態ゲロオタクじゃないですか。
はい。
ド変態ゲロオタクといえば、やっぱり、なんだろうね、めんどくさいというか、自意識過剰とか。
そうですね。
僕は全然そんなことないんですけど、うん、まあよく自意識過剰とか言われることはあるんですよ、僕もね。
はい。
うん。だからそこら辺がね、ちょっとまあ、わかってないなとは思うんですけども、うん、
はい。
まあ別に自意識が多少ありますよ。
うん、
僕もね。
ありますわな。
うん。で、恥ずかしいとかね、うん、思うこともありますよ。
うん。うん、
日常生活生きてて、うん、こんなことしたら笑われるんじゃないかなっていうのも、多少はあるんですよ。
うん、うん。
それでね、2013年、まあ、初めの方のラジオとして、
はい、
今年この問題は突き詰めておかなきゃいけないなっていう、
ほう。
自意識に関しての問題がありまして、
ほう。
まあ、2011年、2012年は散々ファイトクラブ問題を提唱してきたじゃないですか、僕は。
はい、はい、はい。
まああとそれ俺詐欺とかね。まあそれちょっと菅津さんと険悪な仲になったこともありますけど。
はい、でもそれはちょっとずれますけど。
はい、
僕ほら、うん、今出てるあのブラックザタブ、うん、僕の連載をさせていただいてるんですけど、うん、今回から僕半ページ1ページですからね。今まで2ページだった。
ああ、僕も1ページです。今回。
好評につき凝縮されて1ページ。
僕も好評につき凝縮されて。1ページでしたね。まあまあ、それはあの、まあ、虫食いフェスティバルのやつなんですけども。
あ、あれそうですか？
あれそうです。
はいはい。はいはい、うんうん、
まあ、載ってるんですよ。それは。まあ別にその、短くしろって言われたとかそういうことじゃなくて、まあ、パッとこうね、ページの並びの構成の問題として、
はい、
あの虫食いの女の人たちがわーって虫を食べてる絵面を、ポッと1ページで見せるっていう感じですね。
は
い、でもそれも虫食いフェス自体はすごい盛り上がってましたから。
なるほど、なるほど。
ね、面白かったですけどね。うん、だ菅津さんもね、こう、ページの構成上の問題、あの、バーってめくってって、うん、強制してる女の子がバーンって出てるっていう。
あのね、もしそれを狙ってやったんであれば、
はい、
僕あの、ブラックザタブーの編集さんはすごい尊敬してますけど、
はい、
それを狙ってやったとしたら今回は失敗ですね。なぜかっていうと、
はい、
僕ね、あの、買って、読んで、
はいはい、
1回目どこにあるのかわかんなかった。
どっちが
自分のページが。
ああ。
うん。で、ああ、こんなとこにあるんだな。
うん。
って思いましたよ。
1ページに仕上がっていって。
はい。
うん。柳さんもこれ聞いてるかもしれないんで、
うん。
ちょっと、まあ、今後どうなるかですよね。2分の1ページに時間になってるかもしれません。
それ泣きますよね。
ええ。
いや、でもね、あの、まあいいんです。あれぐらいで僕文章頑張って書いたの。
ええ。
頑張ります。
まあ僕と菅津さんの記事が載っているブラックザタブーが、
はい、
まあちょうど今発売中ぐらいですね。
そうですね。はい、7日かな。はい。
まだコンビニに行けばあると思います。
はい。
で、会社4号も、
好評発売
中、ね。好評発売中ということで、
はい。コンビニにあるんですか？
コンビニにはないです。会社4号はね、通販とかで買ってください。はい、あと、模索者さんとか、タコシェとかね。
はい。はい、素晴らしい。
うん、はい。ファイトクラブ問題で言えば、あのグラビアの、関東とか表紙に載ってる女の子を紹介してくれたのは菅津さんですよね。
あ、会所の今回の4号ですか、
はい、
の、そうですね、あれは、はい、僕のお知り合いの方なんですけど、
うん、
はい、
よし、ちゃんとラジオで言ったからファイトクラブ問題はないですね。
もう今がっしり手を組んでますからね、
はい、
大丈夫です、はい、
まあそういうファイトクラブ問題の説明ややこしいよね、はい、本当に聞いてる方もね、どうでもいいよお前らのその知識とかってあるじゃないですか。
まさにそこですね。
まあまあそうでしょ、はい、まあまあそれ申し訳ないんですけど、うん、でもこれは次2013年に提唱する問題は、
はい、
これ多分皆さん共感してくれると思うんですよ。
なんでしょう。
前髪カット頼めるか問題。
ほう。
あの今美容室じゃなくても、
ええ、
まあ、床屋っていうか、まあ、ニューウェーブの床屋あるじゃないですか。
はい。
昔ながらの床屋じゃなくて、
うん、
1000円カットとか、
ああ、ニューウェーブってそういうことですね。
うん、まあ、僕は今、
テクノカットとかやってくれると
思う。ああ、
そういうことじゃなくて。
その80年代のニューウェーブじゃなくて、 床屋ニューウェーブがあるじゃないですか。
うん、ありますね。
まあ、1000円の、キュービーハウスから始まり、うんうんうん、今結構どこの駅前とかにもありますよね。
そうですね。
チェーンじゃなくて、個人とかの店でも1250円とか1500円とかで、カットしてくれるところが、
はい、
そういうところってちょっと美容室っぽかったりもするでしょ。
なんかおしゃれなんですよね。僕行ったことないですけど、
で、そういうところって前髪カットを500円とかでやってくれるんですよ。
ほう、そうなんですか。
それ結構どこでもそうなんですよ、
うんう
ん、で、僕はちょっとお金もないので、その毎月髪は切れないんですよ、
はい、
ただ、まあ、前髪は伸びるのは鬱陶しいと、で、前髪をカットしてくれるのを1月に1回ぐらいやって、
はい、
で、2、3ヶ月に1回ちゃんと髪を切るって全体を切る。
なるほど、なるほど。
そうすると、2、3ヶ月で、まあ、2000円いかないわけですよ。
あ、そうか、その、本当にちゃんと切るのもそこで1000円でやるってこと？
1200 円とかでやる。
1200円とかでやる。
はい。
ああ、なるほど、
はい。そうすると1700円でしょ、2、3ヶ月で。まあ、僕、中学生の時とかは8000円の美容院に毎月行ってたんですけど、一番おしゃれだった頃はね、毎週のように渋谷とか原宿で買い物をして、
はいは
い、
あ、
落ちたもんですよ。中学生の時は一番おしゃれに。
都落ち感がすごいありますね。う
ん、はい、金の使ってる量は全く違いますね。まあ、高校入ってから僕、服一着も買ってないですからね。パパンとか買ってくれたりするんで、それを。
はい、はい。パパンが買ってくれる。
パパンがね、誕生日とかに買ってくれる。
僕も母親からタイマーの T シャツもらったことあります、ね。多分知らないと思うんですけど。
ヘンプの。
はい、
まあまあ、それはいいとして。
はい、
ただ、それはやりたいんですけど、
うんうん、
なかなかね、この前髪カットを頼む勇気っていうのが、すごく必要なんですよね。
わかります。
だってさ、前髪カットしてくださいって、ちょっとなんか何お前気使ってんのみたいな感じないじゃないですか。ナメクジのくせに、
うんうん。
何そんな見た目とかに気使ってんのって、
うんう
ん。で、なんかちゃんと綺麗よって思うわけでしょ、
うん、思いますね。
店員さんは、うんうん、スタッフは。
うん、
多分あれってなんか女の人がやるような設定なんじゃないのかなと思うんですよ。
あ、実際どう試されたことは会長は？
ありますよ。
あ、そうなんですか。
うん。うん、過去に一回なんとか、うん、
はいはい、
試したりして、うん、で今日もまたこのラジオの収録があるんで前髪カットしてきたんですよ。
うんうん、そう、僕ちょっと気になってたんですよ。
はい。
前髪だけ不自然に短くなってます。
うん、そうそうそう。
はい。ほう。え、でそれ女性がやるんですか、それは？
女性がやるんじゃないですか、整えるために。
うん、なるほど、うん。はい。
で、僕はまあ、そういう美容室であればもっといい感じになるんでしょうけど、
うん、
まあ、なんせね、うん、駅前の500円でやってもらったんですから、はいはいはい、まあ変ですよ、そりゃ。ちょっと変ですよ。もうちょっとね、例えば今来たばっかりだから、うん、もうちょっと例えばもうちょっと。
少し不思議な感じで、ね、
うん。もうちょっと自然になるんですけど、
はい、
多分それ全然いいんですよ。
うんうんうん、
まあ、しょうがない。500円でうるさいことは言いませんよ、はい、僕も、うんうん。でも、そうじゃなくて、前髪カットお願いしますっていう、
うん、
のがきつい。
はいはいはい。
絶対スタッフは心の中で笑ってるって。
うん。
まあ、しれっとした顔で、了解ですっつって、うん、どれくらい切りますか、まあ、僕はいつも、まあ、眉毛にかかるかからないかぐらいでとか、言うんですけど、はい、
うん、
絶対それで、あ、わかりましたって言ってる、心の中では、舐めんじゃねえよ
と。ああ、
でもこんなね、500円で、おめえみたいな舐めくじ野郎が、前髪カットだけとか、自意識過剰なんじゃないの、プップップップって。
うん。あのね、これね、多分ラジオ的には僕は、うん、はい、いやいや会長そうじゃないですよっていう話の方が多分スムーズだと思うんですよ。
はい。
だけどね、残念なことにね、僕も全く同意見なんですよね。
お、菅さん前髪カット問題に関しては心を痛められてたんですね。
もうね、ものすごい、っていうかまあ僕はその美容室全般。
あ、僕みたいに安いところじゃなくて、美容室で切ってる派？
僕は今美容室行ってるんですけど。は
い
は
い、ちなみにおいくらですか？
6000円ぐらいかな。
あ、結構しますね。
いやでも、うん、それを僕中央林間に去年越してきて、
はい、
初めてそこ探して行ったんですよ、
はい、
おしゃれなんですよ入り口が、
うん、まあ、中央林間もそこそこおしゃれですからね。
で中央林間ってなんか美容室の数が神奈川一多いらしくて、
ほう、
その中で最もちょっと良さげなとこを僕はあえてちょっと探したんですよね、
うん、
おしゃれっぽくて近いところ、
うん、
だけど僕やっぱしその予約する段になってすごいこう緊張してくるわけですよ。
あ、それ予約自体がちょっと怖い。
そうだから僕目の前、お店の目の前に行って、目の前にモスバーガーがあるんですけど、はい、見えるんですよ、そこから店内が、
はい、
丸見えなんですよ、うん、でモスバーガーから予約の電話をして、
うん、
なんかその切った後に変なやつから電話来たぜっていう顔をしてないかどうかを見てから行きました。
店内がドッと笑って、
そう
なんかキモい声の人から電話あったんですけど、
そうまさにそう、
断っちゃいねよ
そうだから僕最初電話した時に何とかですって言った時に、あの男性もここは大丈夫なんですかねみたいな、
はい、
ちょっとまあ生き慣れてるぞ感、
いや、じゃないのかな、どうかな。ちょっと俺、その発言自体がちょい肝だとは思うんですけど。まあ、まあ、非常識じゃないですよ。
大丈夫ですよって言われて。
はい。
じゃあもうそれがもう本当に、あの、映画でよくほら、二つに画面が分かれて。
セパレートね。
そう、セパレートになるみたいな感じで、向こうで、まさに俺のその受けこ、あの、言ったことに対して答えてるわけです。
はい。
で、ガチャッと切った後、
はい、
笑ってなかったんで、よし、この店合格って思って、
うん、
だけど、その時に、何もう本当は1分で行けるんですよ、そこの店まで。
だからそれが僕も気になったんですよ、
うん、
予約して電話して、うん、30秒後にリンチリンってなったら、そうそうそう、それこそ気持ち悪いですよね。そうでしょ、
だからそれはもう僕もバカじゃないんで大人なんで、
はい、
あ、じゃあ今からちょっと2時間ぐら
い
かかるんで、
は
い、行きますって言って2時間もす、
うん、
で、あのなんかテレケチキンみたいなの食べてから行きました。ま
あ、十分バカだし、大人じゃないですよね。
だそういう入り口問題もあるし、
まあもちろん根は同根ですよ。さっきの前髪カット問題と、でもそれはまだいいじゃないですか。だって実際美容院は男だって行くのはもう普通だっていう世の中じゃないですか。だけど前髪カットはさらにワンハードル上がってますよね。その美容院で前髪カットはしてもらってたりはしたんですか？
それはないですけどね。ただやっぱりモス、あ、そうか、ちょっとじゃあ一つだけね、
はい、
そこのお店行く前に一つ変なところで切ってたんですよ、
はい、
個人経営みたいな民家を改造してます系の、
あ、
でそこ8000円もしたんですよ、
あのちょっと古民家のリノベーションしたっていう、
そうそうそうそう、あの露発的な、ま
あ、あの美大崩れの人とかよく行きそうなね、
そうまさに、でちょっとこうね、なんか、カッコン島みたいな名前の、そういうこじゃれた名前の。
あの、菅田さん、そうその通りじゃなくて、
うん、
いや、ちょっと突っ込んでもらわないと、僕、毒舌行った時は、ちょっと、全然そんなこと思ってないんですけど。
はい、でもね、そういうとこ行って、そうしたらすごいね、
はい、
変な髪型にされたんです。あの、
美大崩れっぽい。
美大崩れっぽい。そんなことないやろ。
ありがとうございます。ツッコミいただきました。
うん、ね、その片方の髪が、前髪が、
はい、
もう顎につくぐらいまで伸びて、
ほうほうほう、
で、もう片方は、耳の下のあたり。
そういうのが、ピューと吹くジャガーにそういう人出てきました
よね。そう、だからまさにあんな感じで。
美島福祉っていう、隣に住んでる人ね。
そう、で、なんか、アシメって言うんですよ、これ、みたいな感じで。アシンメトリー、ね。
トリー
ね、うん、で、なんか、やったんですけど。
アシンメトリーすぎるだろ。
どう考えてもね、おかしいんですよ。
でも、その前に、すいません、前髪が、顎まで伸びてる状態があったんですか、
う
ん、
あ、僕結構ね、ずっと伸ばしてたんで。
前髪がだよ。
前髪っていうか、まあ。
バンコランじゃん、それ。
前髪っていうか、この横
ですね。横の、横ね。
そうそうそうそう。
前髪じゃないでしょ、さすがに。
で、その格好で、さらにそれを、数ヶ月放置した感じで、そこに行ったんですよ。そこが新しい美容室。
ああ、じゃあ確かにワンハードル上がってますね。
でしょ、
はい、
だから、まあ、ちょっと手短に話しますけど、
はい、
あのほら、顔を洗ってもらうあの時とか、顔を洗うっていうか、あの、髪を、頭を洗ってもらう時とか、はい、こう、シーツみたいなのをかけるじゃないですか、頭に。
はいはい、
髪を、
はい。
あれ絶対俺がかけた瞬間に、店員たちが指さしてるんですよ。なんだよ、こいつ。うん。
顔真っ赤にしながら。
そう。
でも声出さないように。
そうなんですよ。で、なんか仕事何してんですかとかちょっと聞いてきたりとかして。
うん、なんて答えたんですか？
え、僕カメラマンって言いますよ。
だから、下もなっ、
うん、だからそう言われる前に、山とか動物とか。てかまあ、そういうのですかって言われたら、あ、まあそうそうそういう景色物とかも、みたいなね。
いや、それ別に正直に言えばいいじゃん、モデル撮ってるって。
いや、それ、そこ僕の多分、こう、せめぎ合いのとこで。
はい。モデル撮ってると、ダメなんですか？
モデル、絶対なんかそっち、ね、なんかこう、やばい風に思われるぐらいの髪型だったんです。
まあ実際やばいしね、ちょっと。
超やばかったですよ。
いや、その菅さんのことを正直に言ったら実際やばいし。
そうそうそうそう。
ね。
そう。
瓶底メガネとか強制の女の子とか撮ってるんですよ。
そうなんですよ。
身体欠損とか、うん、
そうだからそういう、
いや僕はいいとは思うんですよ。そうじゃなくてでもそういう状況で、まあ 世間一般の人に、うんうんうん、あの特にちゃんない状態で説明もできないじゃないですか、うん、あの薄い布をかぶされてるからそこでまた、ね、熱弁するわけにもいかないからね。
そうなんです、まあ、でだからそのかけられてる間に絶対何か言われてるんですよ、う
ん、はいはい。でも耳は聞こえてる
わけ。耳は聞こえてるけど要はもうその人たち多分そういう遊びをしてるんでしょうねきっと、
はい、
こう口だけで、うん、キモいみたいな、
あイエス
だからそういう感じでこうそういう妄想でもう全身汗ぐっちょりになるんですよ。
はいはい。
で、
あ、温度ちょっと暑かったですか？
そうですね。で、余計にこうね、その汗による発汗によって、
はい、
余計にキモさ倍増するわけですよ。
うん、まあね。
うん。
体臭とかももしかしたらね、うん、30% ぐらい上がってるかもしれないし。
そうそうそう、そういうのとかね。うん、だからその会長がおっしゃるそのなんかね、馬鹿にされてる感っていうのは。
うん、
僕はね常に感じているんです。
じゃあ床屋行けよ気の置けない町の床屋さん行けばいいんですよ。僕はだから必要に迫られてお金がないから前髪カットしてるわけなんですよ、うん、おしゃれとかじゃなくてね、
うんうん、
塚地さんでも一応おしゃれ
自分で切らないんですか？
いや無理ですよそれは。
でも結構セルフカットみたいなことで切ってる人いますよ。
多少のそれは慣れてる人でしょ。
やっぱそうなのかな、うん、
無理無理無理、あのそれ用のハサミもなきゃ無理だし、
そうか、
あとすくように切らなきゃいけないから、あのジョキジョキって横に切ったら本当ひどいことありますから、
ね、
はい、うん、まあ菅地さんはでも美容室行くのは一応おしゃれもあるわけじゃないですか。高い金出していくのは、
うん、まあ若干はね、うん、
だって声援のとこやんそこにあるんだからさ、
うん、ありますよ、うちの。
僕は全く違うんですよ。
そうか、
声援ですらもったいない。
うん、
1000円ですら毎月払うのは嫌だから、
うん、
500円と1000円の併用なんですよ。
あ、なるほど、うん、
だけどでもだからこそおしゃれでやってるわけじゃないのに、
うん、
何こいつなめくじのくせに、
なるほどなるほど、
うん、おしゃれして気遣ってんの、うん、って思われる悔しさ、
なるほど、ね、
菅さんが笑われるのはいいじゃないですか。だってだって本当になめくじなのにそんな一番おしゃれな街の一番おしゃれな美容室行ったら、はい、それは笑われるのはもうしょうがないんですよ。
はいはい、
うん、僕は最安値の床屋で最安値のプランをやって、うん、
つまり最安値であるにもかかわらずそこでおしゃれのためにこの前髪カットをしてるぜって思われる何重にも及ぶ
誤解と屈辱が
ってことですね。
そうで僕が、
うん、
どうもありがとうございましたっつって、うん、その店出た途端にもう大爆笑ですよ。スタッフも客も
客もね、
客も前髪カットだけ
会長、ね、
そんな人間かって。
会長病気
だ。僕も、うん、あどうもですって言って、
うん、
閉めた瞬間にちょっと忘れ物したようなふりをしてガチャってまた
水を打ったように静かに逆にね
2秒後とかにガチャってペイントかけたりもしますけど、
うん、
あすみませんちょっと忘れ物したと思いますけど、あ間違いでしたって
むしろそれやめた方がいいと思います
、
はい、
でも悩んでる人は多いと思うんですよ、
うん、まあでしょうね、
うん、前髪カットがだから男は美容室行くのはもう変じゃないぐらいのレベルで前髪カットするのも変じゃないっていう常識になってくれればいいんですけどね。
ですね。
菅地さんの前髪カットやろうとしたことないの？
ない、全くない、うん、
でも髪型はなんとなく似てるじゃないですか。俺結構長さ的には僕と
長いんですよ、うんうん、あんま切らない。
あ、うん、でもさ、そうすると前髪の伸びだけが違うじゃないですか。
違います。
違うというか一緒だから、
うん、
前髪の伸びも横の後ろの
はいはいはい、
襟ぐりの髪の伸びも一緒だから、うんうんうん、前髪だけ鬱陶しくなるときないですか？
めちゃめちゃ鬱陶しいですよ、いつも。
あ、じゃあその時はもう全部切るっていう選択しかないんだね。
そうですね。
あ、うんうん、じゃあ前髪カットしようかなとはもう思わないですか？
まあ今ね、その選択肢を逆に初めて知ったんで。
あ、なるほど、
うんうん、
また一つ悩みが増えましたね。
いやでも俺はやっぱしいけない。
さすがに無理ですか？
だって笑われちゃうもん、
うん
うん、僕たちのことをみんな世の中笑うじゃないですか。
そうですね。だって全体カット
大人は分かってくれないじゃないですか、うんうん、
おしゃれな人たちは分かってくれないですよ。
そうなんですよ、うん、
全体カットしてても笑われるぐらいですからね、嘲笑されるぐらいですから、それに前髪カットしてくださいなんて付け加わったらもうウォンテッドですよ、
うん、え、会長ちなみにあのあれですか、その昔その8000円のとこ行かれてた時とかで、はい、こういう髪型にしてくださいって言って本とか持ってったりする、
その問題もありますよね。そう、僕はねしたことないんですよ、うん、それやっぱりまあ長さ指定ぐらいですね。
あのね、
でちょっと動きのある感じでとか、はいはいはいはい、それぐらい、
うん、僕も最近よく言うのが束感、
束感、
束感が出るようにっていうとうまく大体切られるんですけど、
ごめんなさい、僕おしゃれに詳しくないんであれなんです
けど、ワックスとかつけた時になんとなくこう、はい、あの立ち上がりが良くなるような感じ
を束感って言うんですか。
でこう束になるんですよね、
はい、それが菅津さんの造語じゃなくて、
じゃないじゃない、あのね、そういう本見ると書いてある、
はいはいはいはい、
でまあそれはいいんですけど、はい、僕過去に1回ね、はい、こういう髪型いいなって言って僕あの結婚してたことがあったんで、
はい、
その時の神さんがこう、うん、切り抜きを持ってきてくれたの、こんなのいいよっつって、
うん
うん、これ持ってきなって。
それはあの例えば映画のブロマイド的なものとかじゃなくて本当にヘアモデルの、
うん、いやいや、もう映画のモロブロマイドです。
何じゃ
あ小出圭介さんです。
ほうほうほう
やばいでしょ、
うん、
あ、ごめん、あのね、妻夫木、
あ、妻夫木くんのいつの時代、
うん、結構もう売れ、一番売れてた時ですよね。
で結構やっぱりそれこそツンツンした感じで動きのある感じのヘアですよね。
でこれすごいいいから、
なんか髪質に合わないでしょ。
そうで、
あなたの、
うん、そう、うん、でね、結局いいからって言って、
はい、
持ってけって言ったら、うんって言ったんですけど、うんうん、俺もう床屋に入るまで3時間かかりますからね。床屋っていうか、まあ美容室に入るまで。でもうその間にもう手汗でその
妻夫木がぐしょぐしょになったわけですよね。
当時の愛する妻がわざわざ切り抜いてくれたものを、
妻がくれた妻夫木くんが
そうそうそう、びしょびしょになってて、
はい、
だけど俺もちょっと期待したんです、
はい、
これ良くなるかもしれない、もしかしたら、
うんうんうん、
当時営業やってたしね、
うん、まあね、うん、
そしたらね本当に笑うんですよあのね、これは妄想じゃないんですよ。
これでっつったら、
うん、
ちょっとね、まあ、どうしますって、うん、まあ、座って
咳する感じの笑いたり、はい、みたいな、
はいはい、
あんな感じで本当に笑われて
はいはいはい、
うん、
え、で
いいんだよ、爆笑だったらいいんだよ、
うん、
隠してんだよやつら笑ってんの、
まあ、だけど客商売ですから
で、あ、うん、あの髪質と、あと輪郭的に的なことを言われてい
や俺ですらちょっと気にして輪郭のことは言わなかったのに、
うん、
髪質、
そうで、このなんかほら、なんかこうさ、布みたいなのかぶさせられ
る、はいはい、
もうあん中もうあれですね、湿地帯ですよねもう嫌な汗かきまくりで、
はい、
うん、
え、でどうしたんですか。でもお願いします。
うん、でもまあじゃあこれにちょっと準じた形で順じたっていうのがまたキモいよね、
はい、
そのこれに順じた形で構わないんで、
はい、
でなんかまたね言い訳しちゃうんですよ、その時に、うん、そうそう、自己弁護のために
絶対するよね。
もうね、うちのね嫁がね本当に、
うん、
なんか困ってくれとか言われて、うん、もう嫌なんですよ僕本当は、
うん、
だけどお願いしますみたいな感じでやってもらったことありましたけどね、
はい、それがトラウマになってるってことでしょうね。
かもしれない、あのターミネーター3の時のシュワルツネッガーみたいに最終的にはそういう髪型にされましたけど、ね、
ああ、ああ、はいはいはい。
明らかに2より劣化したなってのが分かる感じよね、うん。
大変ですよね。
大変ですよ、
ね。僕たちは、まあ皆さんもそうだとは思うんですよ。まあ特にこのラジオを聞いてるような人たちは、
そうですね、
うん。美容院に行く問題で、まあもしかしたら美容室とか、
うん、
その徳屋さんとかで働いてる人はこのラジオ聞いてないわけではないかもしれないじゃないですか。
そうですね、
一、うん、人か二人いるわけじゃないですか、
うんうん、
だあの全然僕たちが悪いんで、あのキモいとか、
うん、
心の中で思ったり、僕たちが帰った後でみんなで悪口ワイワイ言って楽しむな、それ全然否定しないんで僕は。だどういう悪口を言ってたかをちょっとお便りくれれば、
それ面白い、
助かりますね、
うん、
前髪カットしたいっていうやつが来て帰った後に、
うんうん、
あのナメクジなんだよって、
うん、
何かに例えたりするわけじゃないですか、ですね、動物とかにね
濡れたカピバラみたいになってたぞみたいなね、
忘れられた三角コーナーとかさそういうあだ名つけてるわけじゃないですか、あんたらは まあ、前髪カットだけじゃなくていいですよ。うん、そんなね、うちはすごく地域で一番おしゃれな店なのに、うん、なんか変なビデオを撮ってるカメラマンが来て、大変だっていう中央林間のお店の人とかも。
それほんとへこむわ。金井さん年賀状くれてた一応。
まあ悪口、どんな悪口を言ってか全然怒らないんで、教えてくれると僕たちもまあ皆さんに迷惑かけないように、でも髪は切らなきゃいけないんで、まあでもなるべく最低限の迷惑で済むようにあなた方のお店に行くんで、スタッフの方はぜひ、
決して迷惑はかけませんとね、
本当に、なんならちょっと数百円余計に取ってもらっても構いませんので、迷惑代としてね。
この私どもみたいなのがね、来させていただくわけですもんね。
そうです。おしゃれ空間にね。うんうん、自分で、それは切ってろですよね、洗面所でね。台所のハサミでね、ジョキジョキ切ってろってことなんですけど、うんうん、ちょっとそういうわけにもいかないので、本当に。まだお便りください。
ください。
はい。ま、無駄話とはこのことですね。
いいですよ、髪型でも。
あ、ありがとうございます。はい、不自然だって言ったわ、くせにね。まあまあ、本題に入りましょう。
はい、はい、何でしょう。
実は本題じゃなかったんですね、これが。
はい。
僕は怖くない。僕は怖くない。僕は怖くない。うん、ラッキーよ。
おすすめ DVD。
おすすめ。あ、じゃああれ風に言いましょうよ。おすすめ DVD コーナーみたいな感じで。あ、いいですね。
ごめんなさい、あれ風っていうのは全然わかんないんですけど。
ね、じゃあ、続けてください。
はい。カウントダウン TV 的な。
違う、うん。
ラン広告。あ、進めます。はい。スガッツさんとね、はい、僕が、こんな気持ち悪い、
はい、
なめくじな、おしゃれ会の妻弾き者を、まあ家でも DVD 見てろ一人でっていう話じゃないですか、
うん、まさにね、そうです、
そういうことでしょ、うんうん、だからなんかね、最近知った面白い DVD を皆さんに教えようかなっていう、
おお、新鮮なコーナー
ですね。そうですね、うん、新鮮かつ何の脈絡もないコーナーですね。っていうのもね、
うん、
僕あの、まあ、Twitter とかでフォローしていただいたり、はい、まあ、このラジオのリスナーで、うん、まあ、Amazon プロダクツとか、ね、
はいはい、
よく聞いてらっしゃる方、ひろしさんっていう、うん、方がいるんですけども、はい、その方から DVD を、
うん、
まあ、お借りしまして、送っていただいたんですね、
うん、
メール便で。それがね、これなんですよ。舞台、かぶった今、
うん。
舞台、だからかぶったってね、泣かせてくださいよ、タイトルを。
はい、
いきますよ。舞台、弱虫ペダル。
うん、え、これ何？
弱虫ペダルって漫画知ってるでしょ。
はい。
チャンピオンで連載してる自転車レース漫画ですよ、
うんうんうん、
大人気ですよもう、
うん
うん、それのミュージカル、
う
ん、いやでも結構漫画のミュージカル化ってあるじゃないですか、
あのテニプリとか、そう
そうそう、有名でしょ、うんうんうんうん、あれとか、だからあれの流れですよ、
うんうんうん、
まあ、割と女子向けに女の人向けにやった、うん、まあ、イケメンたちがその漫画の再現をするっていう、うんうん、テニプリもそうですよ、女子に大人気で、うん、で漫画自体が女の人に大人気だから、
うんうんうん、
それをイケメンたち集めて実写化っていうか舞台化、
はいはい、
すれば、うん、客の女の人たちも喜ぶだろ
う、でも実際喜ばれてます
よね、喜ばれてるわけですよね、うんうん、なんか Amazon プロダクトのお二人とかは前に宝塚の銀河英雄伝説、うん、見に行ったらしいですけど、
うん、
まあ、ベクトルは違いますけど、うん、ジャンルとしてはそういう感じですよね。
うん、ですよね。
でもそれ言ったら、ベルサイユのバラっていうものが、
うん、そうかそうかそうか。
あるわけじゃないですか。
うんうんうん、
あれもともと漫画が最初ですから。
ね、うん、うん。うん。はあはあはあはあ、うん。あ、じゃあ別に決して新しいジャンルではないわけだ。
そうですね。
うん、うん
う
ん。
そういう流れっていうのはありますよ。
はいはいはい。
うん、だからアイドルコンサート的な要素も入ってるんでしょうね。うん、あの、もう、演劇っていう、その舞台芸術の流れの中の、ちょっとまた、うん、アイドル目当てに来るみたいな、滝沢演舞場的なものとか、
うん、はいはいはいはい。
まあ、もっと、年代を高くすると、まあ、北島三郎とか、
はい、
ね、松平健とかの大衆演劇的なやつもそうでしょうし、 そういう流れの舞台。
なるほど。
弱虫ペダル。
はい。
はい。漫画をご覧になったことあります？
漫画ね、チラッと程度ですね。
ああ。
メガネの子が主人公ですね。メガネの男の子がね。
はい、うん。菅田さん好みの。
はい。
でも、ほら、自転車レースの漫画ですよ。
うん。
それを演劇で、舞台で、どう再現、うん、表現するか、お気になりませんか？
うん。これ、舞台狭しと駆け巡ったりするんですか？
うん、自転車が。
うん。
でもさ、
でも、トロトロ走ってますよね。
るわけにいかないじゃないですか、うんうん。だってすごいスピードで走る自転車レースですから、
うんうん、
ロードサイクルでバーって行くわけじゃないですか、うんうん、ロードレーサーで、
うん。
したらもう一瞬で上手から下手にピュンですよね。
うん、あの、ちょっといいですか、
はい、
あの、この舞台は上手から下手がある普通の舞台って考えていいんですか、
は
い、
あ、それは全くそうです。
あの舞台。僕は今その弱虫ペダル、要はその自転車ものってことを考えたときに、はい、僕だったら、コロシアム的な、
ああ
いうところだったら成立するのかな、あるいは成立するかなとはちょっと思ったんです
けど、ね、全く競輪になりますけどね。
そうですね。
あの、
うん、
あ、でも普通ロードレーサーの人たちがバカにする競輪になりますよ。
そうか、そうするとバカにするんです
か、まあ、バカにするのも僕の自意識過剰なんですけど、どうせロードレーサーみたいなおしゃれな人は競輪バカにしてんだろうなっていう。
そう、だから
ジャンルが違うんですよ、自転車っていうものの競技のジャンルっていうか、うん、あの乗ってる自転車の形も違いますし、全くその、なんだろうな、まあ、クリケットと野球ぐらい違うものですから。
あ、そうなんですね。はい、あ、じゃあ別にもう普通の舞台でしてるってことなんですね。
そうですね。
それめちゃめちゃ気になりますね。うん、
だまず、その、そういう舞台に工夫をするというか、舞台の設置、
うん、
装置に工夫をするというわけでもないんですよ。
でもない。
だから、それをどう表現しているのかですよね。でまあ、一応もう一つヒント出すと、自転車に乗ってるわけではありません、もちろん。
はあ。
で、漕いで、ピャッってわけではありません。菅田さんだったらどういうふうに？
僕だったら、成立しますこれ。
まだ、例えば、事前にね、この舞台弱虫ペダルっていうものが生まれた時、
うん、
まあ、やりますよって発表された時に、うん、どうやんだってみんな思うわけじゃないですか。
うんうんうん、
それでいろいろとみんなが推測したのが、例えば、ジムの自転車の、
うん、
あの進まないやつあるでしょ。
うん、
その場で漕ぐやつ、
うん。
あれを設置してやるんじゃないのか、とか、
うん。当たったら悪い、申し訳ないんですけど、
はい、
言っていいです、
はい。
背景を動かす。
ああ。
なんかこう、ね、ベルトコンベア的な感じのを横にして、
はいはい、
縦にして、そこにこう街並みみたいのを書いて、
はいはい、実際自転車はその場でぐるぐる回してるだけ。
そうそうそう、
まあ、それこそね、競輪選手とか、まあ、ロードレーサーの人もやるのかな、
うん、
やる練習器具でベルトコンベアみたいなものの上で自転車でさーってやってその場で漕ぐっていう練習器具はありますから、
じゃあそうじゃないん
だ、それを設置するとできますよね、それで背景を動かすってことね、
うんうんうん、そう、うん、それじゃない、
それはね、全然舞台っていうものをよく分かってないですね。演劇っていうものを。
で、てか、それぐらいしか考えてな、考えられないよね。
もうちょっと考えてみてもらえますか？無理。
ちょ、待って。うん。うん、でも、そのレースのシーンはちゃんとあるわけ
です。ちゃんとあります。だなきゃ成立しませんからね。
なんだろう。チャリも出てくる？
出てきます。
やばい、全く想像つかないな。
まあ、演劇素人の菅田さんは分からないですよね。僕みたいに大学で演劇の研究をして、
それね、この前聞いてる時もうぜえなって思ったんですよ。
演劇の研究もしましたから。
そうですか、
はい、
はい。
まあ、在野の菅田さんには、
はい、
思いの及びもつかないでしょうね。
そう、在野のフェチ作家ですからね、
正解言いましょうか、
はい、
正解はこれです。テニスですよね。自転車のハンドルだけを持つ。
ちょっと。
で、その場で足踏みをする。
これ今僕起きてますよね、今。
起きてますよ。はい。
夢を見てないよね。
はい。まあ足踏みっていうか。
これ寺山修司とかが作ってるわけじゃないでしょう。
どういうことですか？寺山修司こんなことして
る。いや、この、今写真が目の前にあるんですけど、はい、この風景のあまりのこのシュールさ。
まあ、みんながユニフォームを着てピチピチのね、うん、自転車競技用の、うん、で自転車のハンドルだけを持ってで足踏みしてるっていう絵面ですよね。
これやばいね。
うん。
な
んか言ってくださいよ。
ちょっと待って。
いや、なんか言ってくださいよ、ラジオなんだから。
これ何ですか？これ、怖い、なんか。
これだったら、うん、ほら、その場で足踏みしててもいいし、うんうん、ちょっとずつ進んでいってもいいわけじゃないですか。足をガーって動かして、うんうん。で、あたかも自転車に乗っているような、その、リアリティと、ダイナミックさと、
うん、
臨場感を再現するわけですよ。
これって、この、今この DVD のボックス、あれありますけど、
はい、
見えるわけですよね、これを。
これ見れますよ。まあ、ラジオなんて見せませんけど。
やばくないですか、これ。
まあ、僕は昨日見ました。
どうでした？
面白かったですよ。いや、あのね、バカにしてるでしょ。
あのね。
バカにしてるけど、うん、いや、実際面白い。
本当？
素直に。
まあ、あと俺個人的に、その、はい、多分原作に踏襲してるんだと思うんだけど、
はいはい、
もうそのまんまこう、アニメとかのキャラの髪の毛の色じゃない
です
か。
はいはい、でしょ？だからさ、その、それもそうなんですけど、うん、もう、鳴子章吉っていうね、主人公の仲間がいるんですけど、はい、大阪キャラなんですよ、
うん。
大阪が転校してきたっていう、はいはい、まあ元気いっぱいのキャラですよ。うん、でも確かに僕カラーで見たことないんで単行本でしか見たことないんでね、はいはい、
うん、
髪赤いんでしょうね、
うん、
で実際演じてる役者の方ね鳥越弘樹さん弘隆
さん
か弘隆さんは、うん、もう髪真っ赤に染めて、うん、パツンパツンにしてますよね。
これ
でこの牧島祐介っていう、まあ、先輩ですよね、うん、高校の、うんうんうん、もうまあ多分緑色で。
僕ね、さっきからその人の写真で笑いが止まんないん
で。挑発。で、でもこれあれですよ、ゴーバスターのブルーですよ。
え？あ、
ババ龍馬さん。
あ、ババさんだ。ほんとだ。
これだってあなたはね、ゴーバスターズ大好きでしょ、うんうん、大好き。特撮大好きでしょ、
はい。
毎朝正座して見てるんでしょ。
正座して見てますね。
あの、熱暴走しちゃう人ですよ。
はい。
ブルーの人ですよ。
あ、俺さっきからこの人が一番ツボに入って。
はい。が、もう、挑発の、もう、エメラルドグリーン、みたいな感じで染めて、
はい。
で、今ちょっと顔も作ってますよね。
うん。
ババ君。
でも、確かに、絵が今比較で出てるんですけど、はい、これ似てますね、
ちょっと。超似てるんですよ。それがすごいですよね。うん、主人公の坂道演じてる村井亮太さんとかもね、うん、似てるし、まあ、今泉くんはちょっと、どうかなと思うんだけど、あまあ、あれね、
この
田所はめちゃめちゃ似てるでしょ。
うん、似てる。
これね、
うんうん、
もう本当アニメですよね、だから。
ですね。
はい、で、近所もすごい似てる
し。この人もなんか、うん、雰囲気は伝わる感じかな。
本当はね、僕近所で五分狩りだと思うんですけど、
はい、
オールバックにしてごまかしてますよ、ね。これでオールバックでサングラスかけてるから、ちょっと前はミニオっぽくもあるんですけど。
ほうほう
似てるでしょ。
似てますね。
はい、だから眉毛がね、もうリアリティ無視の眉毛だから、
うんうんうん、
漫画の、
うん、
もう、絵柄そのままで眉毛描いてるから、うん、そこもあるでしょうね。
あ、
まあ、あとね、金に染めたり、赤に染めたり、緑に染めたりっていう。
この鳴子章吉っていう人は結構重要なキャラなんです？
まあ重要なキャラですね。
鳴子章吉さんの写真が今一番、結構、サブキャラの一番頭に来てるんですけれども、
はい、
それ順番変えた方が良かった気がするんですよね。あんま似てなくないですか、この人。
いや、とにかく、あの、役柄として、
うん、
その、
まあ、重要度。
重要度、仲間の役柄として、うん、だから、同級生が来るわけじゃないですか。
うん、ああ、なるほど、なるほど。
で、先輩が来てっていう。う
ん、
まあ、その、いいじゃないですか。パンフレットっていうか、うん、DVD の説明書のキャラクターの順番なんかにこだわらなくて。
だっていいじゃないですか。すごいね、でもこれ。
はい、いや、だからね、まあ、これは多分別に弱虫ペタルからじゃないとは思うんですけど、
うんうんうん、
本当に染めちゃうんだ、髪その色にっていう。
うんうんうん、
アニメとか漫画だったら違和感ないけど、現実の人間が実写で染めちゃうんだっていうのは、まあ今のところ、演劇だから成立する世界ですね。ちょっと映画じゃ無理でしょうね。
うん、まあ、僕今真っ先に思ったのは、
はい、
まあね、コスプレですよね、要は。
そうです。
うん、
はい。
で、だから要はあのほら、コスプレイヤーさんの、
うん、
あの SNS とか、
うん、
見ると乗ってそうな ポーズだったり、
そうそうそう、
表情。
だその文化があったからちょっとできるっていうところもあるでしょうね。
ですよね。うん。キュアっぽい。
キュアっぽいのはキュアっぽいですよね。だから演劇はね、成立するんですよ、それが。映画みたいな感じのリアリティとはまた別次元なんで、リアリティの置きどころが。だから別にハンドルだけ持って、その場で足踏みで自転車に乗ってますっていう表現は、これはできるんですよ。
うん、まあ、ただそれはやっぱあれでしょうね、弱虫ペダルっていう原作があって、なおかつこの出てる人たちがお客さんを呼べるから成立するんでしょうね、逆に。何にも原作がただ単にその自転車もの、
はい、
で、あんまり知らない人たちばかり出てる演劇であれば、うん、やっぱお客呼べないですよね、この絵面だったらね。
あのね、菅田さん、
うん、
これ、舞台弱虫ペダルのそういう変な表現の仕方が、
うん、
この舞台弱虫ペダルで初めてできたみたいな、うん、まあ演劇素人の菅田さんは思うんでしょうけど、
うん、
違いますからね。ちゃんと80年代とかからの小劇場演劇とかの表現から全然そんなの常識的にありましたから、
ね。あ、そうなんですよ、
まあ何かをこう見立てるとかね、
はいはいはい、
まあ、もちろん演劇自体はそうですし、うんうんうん、ただまあその、まああんまりインテリなこと言いたくないんですけど、スタニスラフスキーとかそういうね、チェーホフとかの頃の演劇はまあ写実的な劇があって、うん、まあ、戦後日本でも新劇とかがあって、
はいはいはい、
そういうリアリティのある演劇っていうものが、まあ、日本だけで言えば、まあ、それこそさっき言った寺山修司ぐらいから崩れてきて、
うんうん、
まあ、アングラとかね、小劇場っていうのが生まれてきて、はいはい、うん、でそういう映画みたいなリアリティを演劇で追求してもしょうがないだろ
う
と、
うんうん、
それこそチェーホフとかね、の頃は、うん、映画っていうもの自体がね、まあ、そんななかった、なか、もうそもそもなかった
です、ね、
桜の園の人ですよ、うんうん、まあ、だから、うんうん、あんまりそういう普通のリアリティリアリティしたところを考えなしに求めてもしょうがないだろ
う、
っていう路線はもう何十年も前からやり尽くされてることですから、
うん、僕はね全然その演劇あれなんで、ね、めちゃめちゃその写真が超衝撃ですよ。
だそれこそね、でもこの舞台弱虫ペダルってそういう演劇の歴史とか全く知らない人は見に来るような演劇ですから、
うん、
まあ、そういう衝撃はありますよね。
そうそうそうなんですよ。だから、うん、僕言ったのそこなんですよ、
はいはい、
要は原作あってこれを初めて見る人、うん、要は演劇好きじゃなくて原作好きで来る人とか、
うん、
出てる人好きで来る人っているじゃないですか、
はいはい、
だそういう人たちにとってこの絵面ってどうだったのかな。
だからまずそれでゲッと思うわけじゃないですか、
うん、
で見ると、
うん、
まあ、普通に面白いんですよ。
お、
はい、
僕も後で見ます。
それはまあ、うん、その別に素人がやってるわけじゃないですから。
まあそうですよね、う
ん、あの演出だって西田シャトナーっていう人が、
うん、
惑星ピスタチオの人ですね、
うん、
あの結構10年ぐらい10何年か前に流行った小劇場の、
へ
え、でそれこそパワーマイムっつって、うん、パントマイムで、
うん、
ビッグバンから、
うん、
ゾウリムシまで表現するみたいなキャッチコピーで、腹筋善之助っていう看板俳優がいてやってたんですよ。だからその流れですね、ハンドルだけ持って自転車を表現するっていうのは。
じゃあまあそういう世界を知らしめたっていう功績があるかもしれないですね。
まあ、知らなかった人にとって、ね、弱虫ペダルファンの人たち
に、ね、
なんかのね、
うん、こっから入る弱虫ペダルから入る演劇っていうのもあるかもしれないじゃない。
そうなんです。だからね、うん、バカにしてやろうと思って僕借りたんですけど、
うんうん、
あ、普通に、
うん、
バカにできないわっていう感じでありましたね。
ああ、まあ、
そのひろしさんに送ってもらったんですけど、ひろしさんもなんかね、
うん、
いや本当面白いですよみたいな、ちょっと事前に僕言われたんですよ。僕も本当完全にバカにしてやろうと思って、
うん、
でもうそれこそ B 級ホラーとかをバカにするような感じで、
うん、うんうん、わかります。
で、新年会とかでみんなで見ようと思ってたんですよ、
うんうんうん、
でもひろしさんはいや普通に面白いですよって、演劇というものの表現の面白さを伝えてくれましたとか、ちゃんとこの付箋に貼ってあって、DVD の上に付箋があって、そこにそう書いてあって、で、まあ実際僕、と思って見たら、演出西田シャトナーで、まあ脚本も成瀬優星で、僕ちょっと知ってる人なんですよ。あの、大学が同じで、
あ、そうなんですか。
インベーダージジーっていう。
インテリですね。
それは単純に大学でそういう劇団があったっていうだけなんですけど、がやってましたね。うん。だから、そもそもね、バカにするタイプで見て、最後ちょっと、 心が熱くなると思います。
はい。あ、僕、そういうの好きなんで、はい。はい、じゃあ、ぜひ。
で、またね、本当にこう、うん、ものすごい運動量なわけじゃないですか。
うんうんうん、
まあ、実際、自転車こくのもすごい運動量でしょうけど、はい、その場で足踏みするっていうのも、で、セリフもね、大声で言わなきゃいけないですから、はいはい、まあ、マイクついてますけど、この場合、うんうんうん、舞台の場合はね。うんうんだからめちゃめちゃ汗かくんですよ。
あ、
出演者がボタボタボタボタボタって垂らしながら、でもそれがまたいいわけでしょ。
まあ当然そうでしょうね、
うん、その AKB のファンとかと一緒で、
うんうんうん、
そういう頑張ってる様がリアルに伝わらないわけでしょ、うんうんうん、しかもそのすぐ目の前で、
はいはい、
それは本当にさっき言ったアイドルコンサート的なものの良さとも被りますよね。
そうでしょうね、
まあ、てかアイドルコンサートっていうもの自体が演劇からね、うん、その、うんノウハウを吸収してるわけですけど、
うんうん、へえ、なんか結構なものをそんな、
ええ、ひろしさんにちょっとお伺い立って、
はい、
後で、
そうですね、
見てください。
あ、はい、見ます。
まあ、ちなみに僕はまあラジオでも話してますけど、これよりはるか数年前に舞台寄生獣っていうものをやったことありますけどね。
あ、そうなんですか。
ええ、3年ぐらい前かな。
なんかそれも聞いたかもしれない。
うん、
ラジオ
寄生獣世界初の実写化に成功してますからね。
ああ
、それはあんまり食いついてこない。
いや、どういうことなんですか。
まずそれはおいおい、
はい、
話していきますよ。てかまあ2年ぐらい前にラジオでも言ってるけど、
ね、言ってますよね、
ええ、
僕それね横浜線の中で聞いたのをすごい
覚えてる。あ、そういう状況は覚えてるんですか。
状況すごい。
でもどうやって寄生獣を再現したかは覚えてないです。
なんか言ってましたよね。
今住んでるところとも、この第二浦新宿スタジオとも近いんですけど、
うん、
ちょっと、15分ぐらい歩いたところに、こんにゃく作ってるお店があって、
はい、
自分のところでこんにゃく作って売ってるお店があって、
うん、
そこに頼んで、細長いこんにゃくを作ってもらって、それを右手に設置して、
うん、
それをブンブン振り回して戦うっていう。
はあ、
はい、
それはあれですか、やっぱインテリの会長からすれば。
だから同じですよね、見立てですよ、見立て。これ、だから舞台は見えてくるんですよ、うんうんうん、こうやって見立ててくださいっていう。うんうんう
ん、まあでもね、それはね、なんとなくわかります。
うん、あるでしょ。
ラーメンズのさ、コントとかもちょっとそれに似たとこあるでしょ。
っていうか、まあまあ、そういう手法をよく使ってます
ね。ですよね、はい、だから、
まあそうだね、演劇を知らないサブカル気取りのやつは、ラーメンズって言えばわかりやすいかもしれないですね。
そう、僕もほら、この前の浴衣一緒に着た人が好きで持ってきてみたんですけど、
はい、
はい、
まああんまりこれ以上言うと悪口しか出てこないから。ラーメンズ僕別に好きですけどね。
はい、
はい、ラーメンズの悪口っていうか、なんか菅田さんみたいな演劇ど素人、
いやこれ全然知らないですよ本当、
の知識の浅さを僕がディスるみたいなギスギスした放送になっちゃうんで。
はい、じゃあ、はい、結構なもの
を。いえいえ、はい、あ、もうひろしさんもありがとうございました。
結構なもの、はい。